皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は 3.11 支援メッセージプロジェクトボランティアの皆さん、立命館大学から糸永雄一郎さん、古川千尋さん、そして遠野由香さんにお越しいただきました。お三人さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この 3.11 支援メッセージプロジェクト、糸永さん、これどんなプロジェクトなんですか？
ですね、東日本大震災で被災者に向けて応援メッセージを送ろうと、その311人、3月11日に起きたので、集めてみようかと、そういう企画でございます。
ほうほう。このプロジェクトなんですけども、311人集めるということなんですが、これは誰のアイデアなんですか？誰のアイデアなんですか？
誰のアイデアですか、ね、
自然的に
企画が立ち上がって、私たちが参加するにあたった時に会議を何回か重ねまして、自分たちで企画を作っていこうっていう会議だったんですけども、うん、その時に自然に何人をとりあえず目標にしようかという時にですね、3月11日に起こってしまったということで、とりあえずは311人を目指して頑張っていこうっていうふうに話し合いで自然に決まりました。
はい。さあ、そんな中、遠野さん、
はい、
この応援メッセージのこの一つの、パケットみたいなものがあると思うんですけれども、はい、これはどういったメッセージとなっているんですか？大雑把に言うと。
大雑把に言うと、まずはその声を録音してくれる人が、
はい、
どなたかっていうのと、
うん、
あとはその私にできることとかしたいと思ってることとか、
うん、
あとは応援メッセージを直接簡単にでもいいので思っていることを言っていただくっていう感じですね。
うん。さあ、そんな中、糸永さん、これは立命館大学の方でしてるんですか？何人ぐらいでしてるんですか、全体で？
ざっと5人ですね。で、今のところ立命館大学だけでですかね、今。はい。立命館大学だけです。
はい。はい、さあ、そんな5人がこの 3.11 支援メッセージプロジェクトを現在、実行してるんですけれども。
はいはい。
まあ、これ始まってどれぐらい経ちますか？
まだそんなに経ってないですね。
2週間ぐらいだと思います。
2週間ぐらい、はい、さあ、それぞれ皆さんこの街へいろいろと出て集めてきたと思うんですけれども、うん、まあ、それぞれ個人個人で今のところ何人ぐらい声を集めたのか、まず糸永さん。
ざっと38人です。
ざっと38人ざっとじゃないじゃん。
はい、すいません。
38人。古川さんは何人ぐらいですか？
私は30人ぐらいです。
30人ほど、はい。そして遠野さんは？
私はもう昨日始めたばっかりで、
うん、
まだ10人ぐらいですね。
あ、それでも10人。
はい。
さあ、それぞれこのインタビューというかこうメッセージを集めていく上でなんかいろんなことがあったと思うんですけれども、まず昨日から集めた遠野さん、
はい、
この10人ぐらい主にどういった方にインタビューをしましたか？
私は身の回りの友達に主に聞いてみました、
うん、
はい、それでやっぱりあんまりそんなに時間は経ってないんですけど、思うことはそれぞれ持ってはるんですけど、やっぱりなんか実感湧かない人もいるみたいで、
うん、
まあ、個人個人でいろいろ考えてはるなと思いました。
うん。その中でなんか印象に残ったインタビューとかありましたか？
私の友達がなんかその友達の友達が被災しましたって言って、身近な人が被災しはって、それで個人的な付き合いがあるので精神的な支えになりたいですっていう人がやはって、
うん、
やっぱり心の支えっていうのも大事やなと思って印象に残ってます。
なるほどね。この、はい、いろいろな物資のこの側面もあるんですけども、そういった精神的な側面っていうのはそれぞれねタイプとして違いますし、
はい、
一概にこれっていうことはなかなかね表現しにくいってところがありますよね、うん、
はい。
さあ、そして糸永さん、
はいはい、
糸永さんはこのインタビューの中で印象に残ったこと、そして自分の中で得たなと思ったことはどんなことでしょう？
ですね、僕は、やっぱり近所の人とか、
うん、
やっぱ友達で、あとなんかそう結構大津の方まで行ってちょっと集めてみたんですけども、やっぱりですね、なんかただ単に頑張れって言っても被災者に無理させるのもかわいそうじゃないかという人もいました。で、応援メッセージの中には、思いっきり泣いてくださいとか、とりあえず思いっきり泣けば、なんか少しは気持ちが楽になりますよっていう、なんか、あ、新しいメッセージもあるんだなって、あ、こんなメッセージもあるんだなって、そう思いました。で、 大学内で声をまあ主に集めてみたんですけども、結構協力的な人がいっぱいいました。
ほうほう。
で、言葉にしてアクションしてみようっていうと、なかなか勇気が出ない。まあそういう人はやっぱいましたけど、まあ募金をしようとか、まあ夏休み一回ボランティア行ってみようかなと、なんかこうなかなか勇気ある人もいっぱいいました。で、勉強になったことは、とりあえずアクションが大事かと、やっぱり、とりあえず動こうと。失敗してそこから何か得られれば、なんか大きななんかまあ資産といいますか自分の思い、スキルになるかと思いました。やっぱり新入生とか、いたんで、ちょっと新入生とか顔見知りの子が多いんですね、理系の学部とかは。
うん、
だから、ちょっとまあ、そのやり方とか、まあ、やり直しながら、もう一回試行錯誤しながら、今なんとか最近になって、どんどん増えてきましたわ。
うん、この、一つ動くって、この大きな一歩っていうのは、この勇気がいるんですよね。
はい。
そんな中で、こう、インタビューの中で一つのきっかけになったらいいですよね、こういったもので。はい、
そうです。ありがとうございます。
そして、古川さん。
はい。
古川さん30人ほどということで、はい、この中で、どんな方に主にインタビューされました？
はい。最初の頃は、やはり友達とか学生メインにインタビューしてたんですけども、いろんな年代の方々にインタビューしたいなと思いまして、私、奈良市に住んでるんですけども、地元の公民館の方に、こういう企画をやっていてご協力願えないでしょうかというふうに申し込んだところをご協力いただけることになったので、うん、最近朝からずっといろんな方公民館でと接しているんですけども、ご年配の方が多くて戦争を体験されている方や阪神・淡路大震災を直に体験されている方がとても多くいらっしゃって私のような学生が頑張ってくださいというメッセージを集めてるんですって言ったところであなたのような若い子は未来があるからそういうふうに言えるけど私と同じ年代の人が被災したと思うともう気軽に頑張ってなんて言えないそんなこと言えないっていうふうなお叱りをいただいたりそうですねなんか私たちの義援金は政府はどのようなところに使っているのかっていうのが分からなくてそういったモヤモヤがあってどうしたらいいのか分からないっていう風な言葉をやはりはけ口がないので私のその言葉がきっかけになってすごい私に投げかけてくれるんですねそういう、うん、それはどうなってるんだとかそれですごく個人の意見って重いなって今回すごく感じまして一人一人のボランティアでやってますっていうそのメッセージを受け取るっていうことがこんなに一人一人重いものなんだなってすごく改めて感じまして、
うん、
そうですね大変なんですけども行動してみてよかったなって今は感じてます
このボランティアこのプロジェクトが上がった時に、はい、この自分の意思よりこのより大きなものであるということを改めてこの認識できたということは自分の中で大きなことですよね
そうですねはい最初は私も何か役に立ちたいと思ってむしろ現地に行きたいって思ってたんですけども、うん、やっぱり専門的な知識もないですし放射能に対するとか医療的なそれは言っても迷惑になるだけだというふうに周りに言われまして、
うん、
で身近なことからできることからやろうと思って今回のプロジェクトに参加させていただいたんですけどもそういう小さな動きが大きな力になるんじゃないかなって今は確信を持っています
はいまあ、こういったこの皆さんそれぞれこのニュースを見てて自分自身で感じることそしてテレビを見ていてその福島第一原発とはじめこの被災された地域を見てて何かしらも皆さんこの東日本大震災に対する思いというものは皆さんそれぞれあると思います、まあ、そういった形でこのラジオカフェを中心にこの立命館大学の皆さんがこの 3.11 支援メッセージプロジェクトを現在行っていますさあこのメッセージこのインタビューなんですけれども糸永さん、
はいはい、
これはどういったマイクでやってるんですかそれとも何か違う
ボイスレコーダーってわかりますか
はいはい
それでさっき言った遠野さんのようにさっきは言ったようにそのお名前を言って、
うん、
その遠くの被災者の皆さんに対してなんか自分ができてることとかなんか思ったこと言って最後にその応援メッセージを、
うん、その IC レコーダーっていうのは今持ってますか
ちょっと待ってください
ちょっと待ってくださいおあるかなあるかな
あしまった俺置いてきた
置いてきたあ
おナイス
古川さんは今持ってますね、
はい、はい、持ち歩いてます
その中でちょっと再生できますか
はい
たくさんのこのメッセージの中で、
はい、
だいたい一人頭どれぐらいの
すごくいろいろでして、今日でしたら体操の先生がこういった体操って一から教えていただいたり、もうとにかく生きてくださいっていう一言だけの方もいたり、人によって本当に様々ですね。
ではちょっと再生できるものを一つお願いできますかね。
ちょっと待って
。はい。まあ、今回この 3.11 応援メッセージ、この支援メッセージプロジェクト三条ラジオカフェでも、インターネット放送でこの被災地にお届けしようというこういったプロジェクトとなっています、
はいはい、
さあ用意できたかな。うん、あ、いける。そしたらマイクにちょっと近づけてみてください。
私たちは奈良市にある平城東公民館で体操、健康体操をしているものです。心より震災のお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧をお祈りしております。私たちの会サークル高野原では水曜の午前中に公民館に集まり2時間ほどの体操をしています。メンバーは平均年齢が50代後半のおばさん10人ほどです。体操の名称は命の貯蓄体操といいます。どんな体操か説明すると、東洋医学の考え方を基礎に考案された日本式。
まあ、ちょっとこの IC レコーダーを使っているので、ちょっとお聞きにくいところがあったと思うんですけれども、ではもう一つ、糸永さん、何か一ついけますか。
ちょっと時間ください。
はい。これは今後まだまだ続けていこうと思っていて、現在がおよそ皆さんのところで、先ほどの数字でいくと大体100人弱。
そうですね。100人ちょっといったぐらいな感じで集まって。
はい、いけますか。いけますか。さあそろそろ時間がないんでではここで皆さん3人にこの応援メッセージ、自分自身がこの被災地へ向けての応援メッセージを一人お願いしましょう。遠野さん。
はい、私は実家が関東にあるのですごく身近に感じて、人事じゃなくなって、それで何かしようと思って来たんですけど、それ私ができることは微力かもしれないんですけど、やっぱりちょっと身近に感じているので何か起こそうと思って、それが形にできたらすごく嬉しいです。
はい、糸永さん。
僕のお父さんもつい去年まで仙台に勤務したんです。宮城野区ってとこで、でもなんか人事じゃなかったなと思って、僕も何かしらその、被災者に向けて少しでも力になればと思って、いろいろ探してみて、最終的にその大学の先生からのご紹介で いただきました。で、被災者の皆様に言いたいことは、やっぱりみんな一人じゃないからみんなで頑張ろうみたいな、その頑張ろうっていうか、その大丈夫だよみたいな感じで、みんないるよみたいな感じで言いたいと伝えたいと思います。
はい、最後に古川さん。
はい、私は皆さんと違って東北に関係者などがいなかったので、私の中で人ごとにどうしてもしたくなかったんです。同じ時代に来て同じ国に来ているのに、でどうしても人ごとにしたくなくて、私が能動的に動こうと思って今回参加させていただいたのですけれども、いろんな人と関われば関わるほどいろんなことを知れて、そういう関係者の方々にも会えたりしたので、本当に今回良かったなと思ってます。
はい、この 3.11 支援メッセージプロジェクト、この後311に目指して皆さん頑張ってますんで、今後ともいろんなこの精神的な支柱をぜひこの被災地の皆さんにお届けしていただきたいと思います。
はい、
今日は糸永雄一郎さん、古川千尋さん、そして遠野由香さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。